お立ちいただいて三英546番をご一緒に歌いましょう。講読文イザヤ書第7章、お手元の講読文のプリントをご覧ください。明朝体のところは私が読みますので、皆様は虹下がりのゴシック体のところを音読してください。イザヤ書第7章13節から17節。イザヤは言った。ダビデの家よ、聞け。あなたたちは人間にもどかしい思いをさせるだけでは足りず、私の神にももどかしい思いをさせるのか。災いを退け、幸いを選ぶことを知るようになるまで、彼は牛乳と蜂蜜を食べ物とする。主はあなたとあなたの民と父祖の家の上に、エフライムがユダから別れて以来、望んだことのないような日々を望ませる。イエス様がこのようにお祈りしなさいと教えてくださった主の祈りをご一緒にお祈りしましょう。主の祈りは講読文のプリントの裏側に書かれてあります。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆を崇めさせたまえ。御国を来たらせたまえ。御心の天になるごとく地にもなさせたまえ。我らの日用の糧を今日も与えたまえ。我らに罪を犯す者を我らが許すごとく、我らの罪をも許したまえ。我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ。国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。ご一緒に賛美歌358番を歌いましょう。 導きの光なる主を仰ぎ雨の夜も高らかに褒め歌わ誠なる御言葉よ迷えるを引き返し恵みもてこよと読み我が内に住みたもを富も名も何から我が内の「あがわないの主イエスこそ」「まさりたわるたわからなれ」「世の力から迫れどもし」自信主によれば安らけき喜びは我が胸に満ちあふる。
お座りください。聖書を朗読いたします。新約聖書コリントの信徒への手紙に第12章7節から10節、新約聖書の339ページです。コリントの信徒への手紙に第12章7節から10節、新約聖書339ページ下の段です。またあの掲示されたことがあまりにも素晴らしいからです。それでそのために思い上がることのないようにと私の身に一つの棘が与えられました。それは思い上がらないように私を痛めつけるためにサタンから送られた使いです。この使いについて離れ去らせてくださるように私は三度主に願いました。すると主は私の恵みはあなたに十分である。力は弱さの中でこそ十分に発揮されるのだと言われました。だからキリストの力が私のうちに宿るように、むしろ大いに喜んで自分の弱さを誇りましょう。それゆえ私は弱さ、侮辱、窮乏、迫害、そして行き詰まりの状態にあってもキリストのために満足しています。なぜなら私は弱い時にこそ強いからです。そこまでです。ご一緒にお祈りを捧げましょう。目を閉じて黙祷の姿勢をお取りください。教会の頭なるイエス・キリストの父なる神様、あなたの導きにより今朝教会へと集められました私たちは、あなたの御名を褒めたたえるようにされています。優る主日、あなたの御言葉によって押し出され、この世へと使わされ、この聖なる朝を迎えることを許されました。ここに至るまでの一切をあなたはご存知であります。ですから、私たちが知りつ知らずして犯してしまった罪とがとをどうぞお許しくださいますようお願いいたします。あなたが憐れみをもって私たち 人一人の罪を拭ってください。そしてあなたの御言葉の光を通して私たちの心を照らしてください。与えられている信仰をますます強めてくださいますようにお願いいたします。今朝は宮城中地区講談交換礼拝を私たちはお捧げしております。この仙台東六番町教会が建てられています宮城中地区には合わせて8つの教会が建てられております。いずれもあなたがお建てくださり、そしてあなたが愛してやまない教会の群れであります。どうか教会に招かれたお一人一人をあなたが祝福を持って受け入れてくださいますようにお願いいたします。そして今朝の礼拝のために御言葉を取り継いでくださいます野々川葵先生をどうかあなたの霊で満たし、聞く私たちの心を開いてくださいますようにお願いいたします。野々川葵先生をお送りくださいました仙台青葉総教会の上にこれからも豊かな祝福をお与えください。今朝のこの礼拝があなたの御救いの技を述べ伝えられるために豊かに用いられますようにお願いいたします。一人でも多くの方が魂の平安を得ることができますように。また今朝の礼拝を覚えつつも様々な事情により教会に集うことのかなわない方がおられます。そうした方々をお支えください。とりわけ病床にある方、心に重荷を負ってらっしゃる方々をあなたがその苦しみや痛みを取り除き、そして悩みや不安といった心をあなたの御言葉の光をもってどうぞ支えてくださいますようにお願いいたします。そして世界中で捧げられている礼拝をどうぞ祝福してください。特に今なお戦争が繰り広げられている地域、その地において捧げられている今朝の礼拝をあなたが強めて御言葉をもって力強く励ましてください。教会に連なるすべての方々、そして世界中におられるキリスト者の一人一人をあなたが力強く励ましてくださいますように、豊かなる霊の注ぎを恋願います。御言葉を取り継ぐ野々川葵先生の上にも豊かなる霊の注ぎを恋願います。このお祈りをイエス・キリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。お立ちいただきまして、こちらの白い賛美歌21の573番をご一緒に歌いましょう。
迎えよ十字架
仰ぎ苦難に耐え、栄えを受ける生徒たちよ、正義の冠主に捧げて、神の子羊褒めたたえよ、世界の望み主なるイエスよ、今こそここにおいでください、救いの時を私たちは心を上げて共に祝おう。
お座りください。説教、弱い時こそと題して、野々川葵牧師の口を通して神様の御言葉に預かりましょう。
皆様おはようございます。今日は仙台六番町教会の皆様と共に礼拝を捧げできますことを心から嬉しく思っております。私が、仙台に初めて参りましたのは、ちょうどですね、私が、牧師を志して、聖書学校に入ろうとした年に東日本大震災、その直前に起こったものですから、その夏に、聖書学校の校長が、見るべきだとして、夏季の新学生のキャラバンで、夏季派遣で、参りまして、3日間だけだったんですけれども、震災ボランティアとして、絵馬を落として、石巻ですとか、様々なところで少しお手伝いさせていただいた、それが初めて仙台に来た時でございます。そこから、卒業して、鳥取県に遣わされて、またこのうちに再び戻ってくることができ、このように共に礼拝を捧げできること、本当に嬉しく思っております。今日は自転車で参りました。小学生の娘がいるんですけれども、実は中本先生ご夫妻の雁之助さんがとても好きで、たまにお邪魔させていただいて、親しい交わりをいただいております。今日は、人への手紙に12章7節から10節の言葉に来ていきます。今日お読みしていただいた、共にお読みした箇所の終わりには、なぜなら私は弱い時にこそ強いからですとありました。これを語るのは使徒パウロです。初期の教会で、とても活躍した伝道者です。主イエスの福音を述べ伝えるために、地図でこう辿ってみますと、ものすごい距離を旅して回りました。本当に今のように便利な交通機関もない、宿もない、コンビニもない、そういうところで本当に、用いられるままに述べ伝えてまいりました。紀元1世紀キリスト教がローマ帝国全域に広がる、その礎を築いたのはパウロと言えるかもしれません。そのような使徒パウロですけれども、彼はある弱さを抱えていたとありました。今日の7節後半で彼はこのように言っております。私の身に一つの棘が与えられました。それは思い上がらないように私を痛めつけるためにサタンから送られた使いです。自分の 体に一つの棘が与えられる。その棘が自分をひどく苦しめている、痛めつけているというのです。まあ、その棘は何かと皆考えて、おそらく彼が抱えていた何らかの病のことであろうと言われます。目の病か、もしくは、まあ、転換のようなものがあって発作を起こしたりしたのではないかというふうに言われております。パウロがそのような病を抱えていたと思わせる箇所は、聖書の彼が書いた他の手紙にも出てまいります。そしてそのような箇所には、彼がそのために人からバカにされることもあったと言っています。使徒という教会で教える立場にあったのに、人から信用されない、まともに話も聞いてもらえないということを体験したのです。まあ、今日の箇所、コリント信徒の手紙の少し前のところにも、パウロ自身が自分のことを、手紙の印象は力強いのだけれども、実際会ってみると弱々しくて話も下手くそだという人がいる、なんて語っている箇所があります。まあ、パウロ本当に旅して、ずっと登り伝えて、あ、すごいな、素晴らしいな、力強くて本当にというイメージですけれども、実際はそうではなかった。また使徒パウロは若い頃は律法学者として、ユダヤ教のエリートとして、バリバリやっていたと思いますけれども、陥られにつれてまた変わっていったということが言えます。さて、パウロ自身はこのことでとっても苦しんでおりました。八節には、この使いについて離れ去らせてくださるように、私は三度主に願いましたとあります。自分を痛めつけるもの、弱さ苦しみから解放してくださるように、彼は主イエスに祈り願ったんです。聖書では3という数字は特別な数、完全さを表す数字ですから、1回2回3回祈った、はい、終わりということではもちろんなくて、それこそ必死に何度も何度も切に祈ったということを表しています。私が抱える弱さから解放されて、もっとしっかりしたものになりたい、馬鹿にされないものになりたい、だって人として大切な働きをするためにそれが必要でしょう、必要ではないですかと、パウロは切実に願い祈っていたのだと思います。使徒職になくても現代でも似たような状況にあったり、同じような願いを私たちは持つと思います。病を患うこと、年を重ねて弱さを覚えることがあります。生まれた時から、また人生の途上で様々な事故やいろんなことでハンディキャップを持つということもあります。お祈りのうちにもありましたが、肉体においてだけでなく心に病や傷を抱えて苦しむということもあります。そして私たちは本当に切実に祈ります。ですから今日の箇所、パウロの気持ちは本当に私たち誰もがよくわかるのではないでしょうか。また 弱さを覚えるとき、切実に祈るときっていうのはどんなときかなということを考えてみますと、弱さを覚えるとき、すなわち私たちが特に劣等感を感じるときというのはどんなときかということを思わされました。他の人ができることを自分はできない、あの人はあれができるのに自分にはできないんだということを意識してしまうとき、私たちは自分の弱さを強く感じます。つまり私たちは人と自分と比較するときに弱さを感じさせられるということが結構あるのだと思います。それは自分がそうしたいしてしまうだけではなくて、周りの人に誰かと比べられるようなことを言われて扱いを受けてということもあるかもしれません。だからこそ周りの人は、この人は本当に有能で優秀で弱さを覚えることなんてないだろうななんて思うような人であっても、当の本人は人知れず悩んでいる、自分はダメだとさえ思っているなんてこともあります。確かに世の中上を見ればキリがありません。自分よりもできる人、力のある人はいくらでもいます。でもそもそも私たちは、神様から作られた私たちは個性が異なり、違う風に作られています。与えられている賜物は異なる。ですから得意なこと、できることは異なるというのは当たり前で、互いに補い合うように神に作られています。ですから本来比べる必要はないのです。でも比べてしまう、自分にはないものを欲してしまう、それが罪に染まった私たち人間の姿です。そして自分で自分の首を絞めるように苦しむ、そんな悪循環の中に生きてしまいます。パウロもまた本当に苦しいところを通りました。で、パウロが語るこの弱さ、苦しみはまさにトゲというにふさわしいものであって、自分を差し抜き、ズキズキとした痛みを与えるものでありました。痛いからこのトゲを早く取り除いてほしい、その願いというのは切実なものです。切実に熱心にパウロはこの苦しみからの解放を祈り求めていたのです。しかしながら、今日の聖書の箇所の最後のところでパウロは、私は弱さ、侮辱、窮乏、迫害、そして行き詰まりの状態にあってもキリストのために満足しています。なぜなら私は弱い時にこそ強いからですと締めくくっています。弱さを覚え、それによって苦しみ悲しみを味わっている。でもそれで終わりじゃない。その中にあっても私は満足している。なぜなら私は弱い時にこそ強いからだというのです。これはなんだかちょっと論理的におかしいような、矛盾があるような不思議な言葉です。弱いと強いは正反対、弱い、それがどうして同じ時にあるのか、ちょっとおかしいな と思うかもしれません。ですからこれはどういう意味なんでしょうか。それを紐解くためにプロセスに注目してみたいと思いますが、パウロがこのような思いになったのは彼の切実な祈りに対する主の答えを聞いたことによってでした。主はこうお答えになりました。私の恵みはあなたに十分である。力は弱さの中でこそ十分に発揮されるのだ。パウロの祈りは聞かれなかったというか、弱さは取り除かれずそのままにされたんですけれども、その代わりに主は答えてくださいました。力は弱さの中でこそ十分に発揮される。この主のお言葉がパウロが私は弱い時にこそ強いと語ったその言葉の根拠、そう語ることのできた理由となっています。これはもちろん痩せ我慢してこうするというのではないのです。そう思い込ませて頑張るというのではありません。弱さの中で十分に発揮される力とは人の力、私たちの力ではないからです。それは神の道から、主の道からのことを言っています。私たちが自分の弱さを感じ、自分はあれもできないこれもできないと感じて途方に暮れるとき、また比較したり比較されたりして自分はなんてダメなんだと絶望を覚えるとき、主はいや、そんなあなたのためにこそ私は十字架にかかったのではないか、神に背を向け自分を恥じ、恐れを感じたり、欲しい欲しいと何でも願ってしまう、そして苦しんでしまう私たちのその罪のために、その罪から救い出すために主は十字架の苦しみを受け、罪をあがなってくださったのです。だからこそ私たちは自分がダメでもうどん底だと思うときこそ、主のそのなしてくださった救いの御業が際立つ、神の御力が輝くというものなのです。力は弱さの中でこそ十分に発揮されるというのはそういう意味です。だからこそそれに続いてパウロはこのように言っています。だからキリストの力が私の力に宿るように、むしろ大いに喜んで自分の弱さを誇りましょう。私たちは自分が強いものになりたいと思うときは自分の力で歩もうとしてしまっています。しかしそれでは神の道からが豊かに働くところを奪ってしまって、主の救いの恵みが豊かに現れるところがなくなってしまいます。私たち自身が前面に立って人の力が、人の栄光が現れることを知らず知らずのうちに求めてしまうからです。神の道からが働くために私はしっかりしなきゃ、自分の力によってしっかり歩まなきゃという世の価値観、固定観念から自由にならなければなりません。むしろ自分には力がない、弱い罪深いものなのだということを認め、本当に神の御前に観念する。そして神様、どうぞ今日も私のうちに 働いてください、あなたが御業を成してくださいと祈るのです。それこそがキリストの力が私のうちに宿るように、むしろ大いに喜んで自分の弱さを誇るということです。そこに神の道から主の救いの恵みが豊かに現れてまいります。そしてそこには弱さの現実のただ中にも、確かに私の恵みはあなたに十分であるということが現れてくるのです。パウロが、私は弱さ、侮辱、窮乏、迫害、そして行き詰まりの状態にあってもキリストのために満足していますというのは、そのようなことなのです。パウロがここで語る体験を印象深く書いている詩があります。私が20代の時、東洋英和という大学に行っていたんですが、そこで恩師、クリスチャンの精神科医平山正美先生に出会いました。先生は教授であると同時に、精神科のクリニックを開いておられましたが、その待合室に額に入れて飾られた詩がありました。日本語の名前は描写の祈りという詩でした。この詩はニューヨーク州立のリハビリテーション研究所の壁に掲げられているものだそうです。でもですね、英語の詩はですね、The answer to all my prayers、 訳せば私のすべての祈りへの神の答えという詩だそうです。ですから祈りの詩というよりも、神が祈りに答えてくださったという体験を語る詩です。この詩を紹介して締めくくりたいと思います。何事かを成し遂げようとして強いものとなることを神に願い求めたが、謙遜に従うことを学ぶようにと弱いものにされた。より偉大なことができるようにと健康を願い求めたが、より良いことができるようにと病弱を与えられた。幸せになるために富を願い求めたが、本当の意味で賢くなるためにと貧しさが与えられた。人の称賛を得たくて力、権力を願い求めたが、自分が神をこそ必要としているということを感じることができるようにと弱さを与えられた。自分、人生を喜び楽しむためにあらゆるものを得たいと願い求めたが、人生そのものがあらゆるものを喜び楽しむために与えられていたのだ。願い求めていたものは何一つ得られなかったが、しかし私は望んでいたものをすべて得た。私自身の思いにはほとんど反していたが、私の心の中の隠されていた言葉にならない祈りは答えられた。私はすべての人々の中で最も豊かに祝福されている。今週私たちも主が私たちの祈りをいつも聞いていてくださり、私たちの祈りに応えて、私の恵みはあなたに十分である、力は弱さの中でこそ十分に発揮されるのだと言ってくださる、そのお言葉を心に刻んで、私は弱い時にこそ強いんだと 力強く歩んでまいりたいと願います。最後に一言お祈りをいたします。天の父なる神様、皆を褒めたたえ賛美をいたします。あなたは私たちを愛し、すべてのことを、私たちに必要なすべてのものを備えていてくださいます。しかし私たちはなお必要を覚え、自分に欠けを感じ、苦しみ悩むことが多くあります。あなたに目を向けられなくなることが多くあります。主よ、どうぞこの一週間、そんな私たちに向けて今朝語ってくださる、私の恵みはあなたに十分である、私たちが主が遠いところにおられるんじゃないか、主は祈りに聞いてくださらなくてどっか行ってしまわれたのではないかと不信仰になってしまう私たちですけれども、そうではなくて、私は私の恵みはあなたに十分である、私はいつもあなたと共にいる、そのことを本当にかみしめながら覚えながら歩むことができますように、信仰を強め特別な顧みを与えてください。私を様々に悩み苦しんでいる方々を思います。どうぞ主よ、その方々のためにも十字架にかかっていたあなたを、そのお一人お一人も知り、本当にあなたのもとに重荷を下ろし、心に安息をいただいて歩むことができますように導いてください。この仙台六番町教会の、東六番町教会の教会を用いてくださって、また中地区の教会を用いてくださり、日本中世界中の教会を用いてくださって、本当に弱さを覚える方々が主にあって、心を軽くし、肩の荷を軽くして歩んでいくことができますように、新しい人生の歩みを始めていくことができますように用いてください。私たち本当に小さなものですけれども、そのためにも、その福音を表すものとして使わされたところどころで用いられることができますように、主を導いてください。この時を感謝して、主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。
お立ちいただきまして、賛美歌294番をご一緒に歌いましょう。
にもににわう里にも主ともにいまして、我を造み導く食べなる身恵み、日に日に受けつつ都を行くこそ、こよなき幸なれ。険しき山地もほぐらき谷間も、主の手にすがりて安けくすぎまし、食べなる身恵み、日に日に受けつつ宮を行くこそ、こよなき幸なれ。世の旅果てなは、死の川波をも恐れず越えゆか、見助けたのみて、食べなる身恵み、日に日に受けつつ宮を行くこそ、こよなき幸なれ。アーメン。
それではお立ちいただきまして、唱詠542番をご一緒に歌いました後、祝祷高僧をもって礼拝を終わります。
あなたを祝福し、あなたを守られるように。主が御顔を向けてあなたを照らし、あなたに恵みを与えられるように。主が御顔をあなたに向けて、あなたに平安を賜るように。祝祷いたします。主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しい交わりが、この礼拝に集うお一人お一人、また集うことができない方々に、余裕限りなく、とこしえにありますように。アーメン。